Good morning, ohayou gozaimasu. It's good to be in the house of God, amen.
神様の家にいることは本当に素晴らしいです。
Good that we can celebrate our children.
子供たちの今日ですね、ゴールデンウィーク中は子供の日、子供の命をお祝いする。本当に今日それができたことを感謝します。
And I think Gringo's.
That's your sister.
Elaine's sister.
Oh, Elaine's sister. Elaine さんのお姉さん、妹どっちかな？妹？
Younger or older?
お姉さん。
Older.
フィリピンから。
Welcome.
Welcome. フィリピンから。
Glad to have you here.
Oh, you live in Australia. オーストラリアに住んでらっしゃって、今日本に遊び。Oh, welcome. ようこそいらっしゃいました。そういえば似てるかも。はいはい。Okay.
Is your husband here too? Okay. Just one child? Okay.
息子さんが一人いて、ご主人はね、オーストラリアに残っていて、二人だけで来て、まあ一人っ子だけど一人で十分かなっていうふうに言ったので、今笑いました。はい、じゃあ。
Okay, so let's get into the Word of God this morning.
神様の言葉に移りたいと思います。
Let's stand up. Let's read our key verse together.
お立ちください。鍵となる聖書の箇所を読みたいと思います。
せーの。A passerby named Simon, who was from Cyrene, was coming in from the countryside just then, and the soldiers forced him to carry Jesus' cross. Simon was the father of Alexander and Rufus.
では、日本語で読みたいと思います。はい。そこで、アレキサンドルとルポストの父で、シモンというクレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、兵士たちはイエスの十字架を無理やりに彼に背負わせた。
Lord, we thank you for this time to just learn about you and about people in your word, Lord.
今お祈りします。天のお父様、今日のこの日を感謝して、そして今日あなたのことを、そして聖書の中に出てくる人々のことを今日学ぶことができて感謝しています。
Lord, help us to understand and to receive what Simon did in his role.
そしてこのシモンという人が何をしたか、彼の役割を理解できるように助けてください。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
You can be seated. お座りください。So the title, we're looking at part two, Simon of Cyrene, from bystander to cross bearer.
十字架、クレネ人のシモンのことを学んでいます。見物人から十字架を追う者へ。
And so I gave a lot of background to the story about Simon and when we did part one.
パート1でですね、前メッセージの中でこのシモンという人の背景になる事柄を語りました。
But just to review a little bit, let's remember that he was a victim.
でも少しだけ復習してみたいと思います。このシモンは犠牲者でした。
He was not asked to carry the cross.
彼は十字架を追ってくれませんかというふうに頼まれたのではなく、
He was forced to carry the cross.
彼は無理やりにこの十字架を背負うことになりました。
And the other thing we learned is that Simon walked with Jesus at a time when he was at his weakest moments.
そしてもう一つはですね、イエス・キリストが一番弱さを感じているときに、このシモンはその場にいたんですね。
But I also want us to remember what, that as Jesus was being led away to the cross,
というそしてですね、イエス・キリストが十字架のもとにこう向かっていくときに、
It should remind us about how much he loves us and gave his life up for us.
イエス・キリストはどれだけ私たちを愛してくださっていて、ご自身の命を私たちのために捧げた、捨てたとか、捨てたということを思い出すべきでしょう。
And the pain and the suffering that he went through and endured for us.
そして私たちのために痛みと苦しみを味わったんです。
Because let's not forget he was the Son of God.
そしてもう一つ私たちが忘れてはいけない事柄は、イエス・キリストは神の子でした。
He was a man, but he was also the Son of God.
彼は人間としてこの地上にいましたけれども、それと同時に彼は神の子でもあったんですね。
And he could have used his authority And not go to the cross.
ですから自分が持っていた権威を使って十字架に行かないということもできたんですね。
He could have escaped from the Roman soldiers and those who were persecuting him.
そして、ローマの兵隊から、そして彼を迫害している者たちから、去る、逃げることもできたんですね。
But he didn't use his authority and power to escape what was happening so that he could bring life to us.
でも彼はそれをしなかった。権威を用いてその状況から逃げなかった。逃げなかった理由は、そのおかげで私たちが命を得ることができるためです。
And his pain and suffering started long before he got to the cross.
そして十字架につく前に、すでに彼の苦しみ、痛みというのは始まりました。
But the path that the soldiers led Jesus down to go to the place of the cross.
そして十字架のもとに行くその道、兵士によって、イエス・キリストは連れて行かれましたが、
is now known as the path of sorrows.
その名前は、痛みの、悲しみの道というふうに呼ばれています。
And he had already been beaten and almost killed through the beatings and whipping that the soldiers had given him.
そして兵士たちから撃たれて鞭打ちを受けましたので、もうすでにもう死にかけていたと思うんですね。
And we see in Luke says the guards in charge of Jesus began mocking and beating him.
聖書はこう言っています。さて、イエスの監視人どもはイエスをからかい、鞭で叩いた。
This was happening before he went to the cross.
これは十字架にイエス・キリストが行く前にもう始まっていた事柄なんですね。
And in John it says, then Pilate had Jesus flogged with a lead-tipped whip. The soldiers wove a crown of thorns and put it on his head, and they put a purple robe on him. Hail, King of the Jews!They mocked as they slapped him across the face.
そこでピラトはイエスを捕らえて鞭打ちにした。また兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭にかぶらせ、紫色の着物を着せた。彼らはイエスに近寄っては、ユダヤの王様万歳と言い、またイエスの顔を平手で打った。
Sometimes we read these verses without really feeling what Jesus went through.
この聖書の箇所を私たち読むことがあると思うんですけれども、読んでいながら、でもイエス・キリストが実際にどのような苦しみを通ったかということを考えずに読んでしまうことがあると思うんですね。
Sometimes we've watched movies with so much pain and violence that it doesn't register the pain that Jesus went through for us.
というのはですね、映画とかテレビでなんかいろんな暴力とか人が傷つけられている姿を見すぎてしまって、それに慣れすぎてしまって、この聖書の箇所を読んでもイエスがどれだけ苦しんだかということが感じられないということがあると思うんですね。
But Jesus went through such excruciating pain.
でもイエス・キリストは本当にひどい痛みを通ったんです。
And it explains why he couldn't carry his own cross to the place of crucifixion.
ですから十字架のところに十字架をつけられる場所に自分の十字架を背負って行くことがイエス・キリストはできなかったことかもできなかったということも分かるんですね。
They used a lead-tipped whip on him that tore his skin down to the bones.
そしてその鞭打ちとか先ほど言いましたけども鞭のところにこうトゲのようなものがついていてそのトゲ、鞭に打たれるたびにこの皮膚が裂かれたんですね。傷がひどくついたんですね。
And that's why it says the soldiers forced him.The soldiers forced Simon to carry Jesus' cross because Jesus couldn't carry it himself.
そのようなことがイエス・キリストには起こったので、イエス・キリストはもう自分の十字架を背負うことができなかったので、このシモンというクレネ人に無理やりローマの兵隊たちは十字架を背負わせたんですね。
Because during the Roman Empire, criminals typically carried a cross beam all the way to the place of crucifixion.
というのはその当時通常はですね、十字架につけられるものが自分の十字架を追って背負ってその十字架にかけられる場所まで歩いていったんですね。
And it was probably over a kilometer away.
そしてその歩いていく場所そのところから十字架につけられる場所までだいたい1キロぐらいはあったんではないかと言われています。
And the cross beam weighed anywhere between 34 and 57kilograms.
そしてその十字架の重さはですね、34キロから、57, you said? 57kg ぐらい、それほど重たいものであったと言われています。
Has anyone ever traveled overseas internationally?
皆さん、飛行機で外国に行ったことありますね。
One suitcase is about 23kg,
right? 今はですね、スーツケース一つだいたい 23kg まででしょ、重さがね。
So carrying a big long piece of wood that's 57kg.
考えてください、大きな木ですね、十字架57キロぐらいのある重たい、木を背負う、想像できますか？
No push cart.
ですからカートもないですね、それを運ぶカートもないし。
On your shoulder.
自分の背中に、肩にそれを背負わなければいけなか
った。 For 1 kilometer.
1キロですよ、1キロそれを背負って歩いていくんですよ。
He was suffering long before he went to the, before he was nailed on the cross.
イエス・キリストは十字架につけられる前から痛みを受けていました。
And this is what Simon was forced into doing for Jesus.
そしてこのシモンという人がその十字架を背負っていくということを無理やりにやらされたんですね。
Because carrying the cross was a sign of defeat.
というのはこの十字架を背負うということは敗北、負けている、負けてしまったということを表すんですね。
And not just the soldiers, but there was usually a crowd of people watching as people were taking their cross to the place of crucifixion.
そして十字架につけられる場所に十字架を背負って歩いていくときにですね、ローマの兵士たちがいるだけではなく、いろんな人たちがその周りで見ていたんですね。
And they were yelling out insults and mocking the person that was going to the cross.
で、その周りに十字架を背負っていく人たちを見た者たちはですね、からかったりとか、あざけりの言葉をその十字架につけられようとする者たちに言ったんですね。
But for Jesus,Even amongst all the mocking and insults that he was receiving,
そしてイエス様はですね、いろいろなあざけり、からかいの言葉を受けましたけれども、
The Bible says that there was a large crowd trailed behind him, including many grief-stricken women.
聖書はその時のことをこう言っています。大勢の民衆やイエスのことを嘆き、悲しむ女たちの群れがイエスの後についていった。
I don't know where all the disciples were, but the Bible tells us that there were a lot of women who were weeping over what was happening to Jesus.
この時に彼の弟子たちはどこにいたか分かりませんけれども、聖書はそのイエス・キリストの周りに悲しんでいる女たちがたくさんいたと書いてあります。
And they were probably very confused.
で、彼女たちは多分ちょっと混乱していたかもしれません。
Because they believed that Jesus was the Messiah.
彼女たちはイエス・キリストは私を救うメシアであると信じていましたから。
The Son of God.
神の一人子であると信じました。
Who would save them.
彼が私たちを救ってくれると信じていたから。
Yet at that moment, he's going to a place of defeat. He's going to the cross.
でもこの時に関しては、イエス・キリストは敗北の場所に歩いているということが起こっていたんですね。
So try to imagine the grief that they were facing.
ですからこの女たちがどれだけの悲しみを通っていたか、想像してみてください。
Imagine if you were Simon, the person the soldiers forced to carry the cross.
もし皆さん自分が兵士たちから無理やり十字架を背負わされているシモンである。想像してみてください。
What emotions would you have?
どのような気持ちが自分の中にこう起こっていると思いますか？
Anger for being forced to carry the cross?
無理やり十字架を運ばなくてはいけない。だから怒りの起こっている心があるでしょうか？
Confusion, why me?
どうして私がこの十字架を背負わなくちゃいけないか？
There's so many people here.
でしょうか？こんなにたくさん周りに人がいるのにどうして自分がやんなくちゃいけないの？
And Simon, I believe, was a believer.
そしてこのシモンという人はイエス・キリストを信じていたものだと思うんですね。
Maybe he's thinking, "What did I do to deserve this, God? Why do I have to carry the cross?"
もしかしたらシモンはですね、どうして私がこんなことをしなくちゃいけないんだろうか、そんなことをしなくちゃいけないことをしてしまっただろうか、なぜでしょう神様って思っていたかもしれません。
You know, sometimes we have hard situations and we say, "Why me, God?"
で、私たちも時々ですね、本当に大変なことが起こってくると、なんでこんな大変なことが私に起こるんでしょう、なんでって思うことがあるかもしれません。
But maybe Simon heard what Jesus said. I don't know.
Heard
what Jesus said previously to his disciples. Jesus said something to his disciples previously. Maybe Simon remembered. He,
もしかしたらですね、もしかしたらイエス・キリストが弟子たちやいろんな人にいろんな教えをしましたから、シモンはこの時にその教えを頭の中で思い出していたかもしれません。
You know, maybe he heard it said in Matthew, then Jesus said to his disciples, if any of you wants to be my follower, you must turn from your selfish ways, take up your cross, and follow me.
イエス・キリストはその前にですね、この言葉を、この教えを人々に言ったんですけれども、それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。この言葉を思い出したでしょうか。
We don't know how Simon felt.
この時にですね、シモンがどのようなことを感じていたか分かりませんが、
But God gave us a physical example of picking up our cross and following Jesus.
でも神様は実際に十字架を追って、神様についていくということを表しました。
But we don't have to pick up a physical cross.
私たちは実際のこの十字架を背負う必要はありませんが。
But there are selfish things in our lives that we have to lay down.
でも私たちの人生でこう自己中心的な事柄を捨てて、
There are hard situations that we have to walk through.
そして私たちがもう大変だ、辛いと思うような状況を歩いて通り抜けなければいけないことがあります。
Simon had to walk at least a kilometer.
このシモンという人は十字架を追って少なくとも1キロ歩かなければいけませんでした。
To carry that weight for and painful.For so long.
その痛みをそれほどまでに、背負って歩いていかなければいけませんでした。
Sometimes there's things in our lives that are painful and hard situations that we have to carry for a long time.
時々ですね、私たちの人生にも起こりますね。とても苦しい、痛いということがあるけれども、長い間それを背負って、でも諦めずに歩み続けなければいけないことが。
But Simon didn't just carry the cross, he followed Jesus.
でもこのシモンという人は、ただ十字架を背負って歩いていたわけではありません。彼はイエス・キリストについて行ったんですね。
Which is an example to us that we may have to carry hard situations, but we have to keep our eyes and follow Jesus.
それは私たちにも同じことが言えます。私たちは時には苦しい痛い状況を耐え忍ばなければいけませんけれども、その中にあってもイエス・キリストに目を向けてイエス・キリストについて行くことが大切です。
It's easy to follow Jesus when we feel so blessed.
ああ、私は本当にもう幸いだ、祝福されているって思うときには、イエス・キリストについていくっていうことは難しくないでしょうね。簡単かもしれません。
But what about the times when we think, why me, God? This is too hard.
どうしてこんな大変なことが私に起こるんでしょう。なんで私に起こるんでしょうって思うときにイエス・キリストについていきますか。
Simon was forced to follow Jesus.
このシモンという人は無理やり、イエス・キリストに従っていかなければいけないようにされました。
Simon was forced to carry the cross.
シモンは無理やり十字架を背負わされました。
But God does not force us to follow him.
でもですね、神様は私たちを力ずくに、無理やり従ってきなさいとは言いませんね。
We have to choose to lay down our lives.
私たちは自分の人生をイエス様の前に置いて、イエス様あなたに従います、ついていきますということを自分で選ばなければいけないんですね。
Turn from our selfish ways.
自己中心的な道を離れて、
This is what I want, God.
Do it for me. これを私がやりたい、神様、私がやりたいことを、私がやってほしいことをやってください。
No.
じゃないんですね。
So God, here I am.
神様、私はここにいます。
It's hard.
本当に辛いです。大変です。
It's painful.
本当に痛いです。
But I choose to pick up my cross and follow you.
でも私は自分の十字架を背負って、そしてイエス様、あなたについていきます。
Amen.Are we willing to do that?
私たちそれしますか?
You know, there are many persecutors in life.
人生にはいろいろに、いろいろな、まあ、迫害する、私たちを辛い目に合わせる事柄があります。
Many companies in Japan who don't treat their employees.
また日本でも会社、いろんな会社があって、従業員たちを適切に取り扱わない部分もあるでしょう。
They don't treat them kindly. They treat them differently from others many times.
親切に取り扱ってくれないこともあるでしょう。またその従業員によって会社からの取り扱いが違うっていう時もあるかもしれません。
You know, there's racism in America. There's racism and prejudice in Japan as well.
日本でもですね、またアメリカでも日本でも言えることですけど、やはり人種的な差別というものがあると思うんですね。
But how do we respond to the injustices in life?
でもそのようなこと、差別とか不公平なことが私たちに起こったら、私たちはそれに対してどのように反応して答えていきますか？
You know, it's okay to feel like Simon.
このシモンのように感じることは悪くありません。
Maybe Simon felt like a victim.
シモンはもしかしたら自分は犠牲者だって感じたかもしれません。
Powerless.
もう力もなくて、
I just have to endure. There's nothing else I can do.
もう何もできないからこれを耐え忍ぶしかない。
I have no voice.
私には声もなくて、
No one cares or listens about my circumstances.
私は意見を言う権利もない。私が何かを言っても誰もその声を聞いてくれない。
No one in the crowd was yelling, Why do you make Simon do that? Let him go.
周りに見ている群衆たちは、どうしてシモンにこんなことをさせるんですか？彼にそんなことさせないで、もう生かしてあげなさい。そういうふうに言ってくれる人もいなかったんですね。
Sometimes we face bullies at school, bullies at work.
もしかしたら時々私たちは学校とか仕事場でいじめというものを受けるかもしれません。
And we feel like voiceless victims.
そしてそのようなものを受けると、私は意見を言うこともできないような犠牲者だと思うかもしれません。
But how will we respond to the injustices that happen to us?
ですからそのような不公平な不正な取り扱いを受けたときに、私たちはそれにどのように答えて反応するでしょうか。
Many people fall into self-pity.
そのような取り扱いを受けてしまうとですね、多くの人は自己憐憫、自分はかわいそうって思ってしまうんですが、
They become bitter.
そして苦々しい思いを持ったりとか、
Unforgiving.
本当に許さない心を持ってしまったりとか、
Is that how Jesus responded?
そのようにイエス様は答えましたか？反応したでしょうか？
When we fall into self-pity and bitterness and unforgiveness,
自己憐憫また許さない心、苦々しい心に陥ってしまうと、
we will never see like David, like the prophetic word that David said.
私たちは今朝ですね、礼拝中に予言の言葉がありましたけれども、ダビデのような見方で人生を見ることはできません。
Even in the darkest valleys, you are with me.
ダビデはこう言いましたね。一番暗い谷の中にいたとしても、神様はあなたは私と一緒にいます。
Jesus didn't respond with bitterness or self-pity.
イエス・キリストは人からの取り扱いに対して、自己憐憫の心とか、苦々しい心を持って反応することは決してありませんでした。
In fact, even as he was going to the place of the cross,
実はですね、イエス・キリストが十字架のもとに行こうと、している時に、
And he heard the women weeping over his situation.
自分の姿を見て、自分の状況を見て、嘆き、悲しんでいる女性の声を聞いた時に、
It said, Jesus said in verse 28 in Luke, he said, Jesus turned and said to them, Daughters of Jerusalem, don't weep for me, but weep for yourselves and for your children.
イエス様はそのような女性たちのこと方を向いてこう言ったんですね。イエスは 女たちの方を向いてこう言われた。エルサレムの娘たち、私のことで泣いてはいけない。むしろ自分自身と自分の子供たちのことのために泣きなさい。
Jesus wasn't feeling sorry for himself.
イエス・キリストはこの時に自己憐憫に陥っていませんでした。
He was more concerned about thoseHe was more concerned about his followers.
イエス・キリストが心にかけていたことは自分に従ってきた人たちのことでした。
Even on the cross.
十字架につけられている時でさえも、
He was nailed to the cross.
イエス・キリストは十字架に釘打ちにされたんですね。
And even the two men who were beingOn both sides of him, who were also being crucified.
イエス・キリストが十字架につけられたときに、両側にも一人ずつ男性が十字架にかけられていました。
And the soldiers mocking him, the crowds still mocking him.
そしてその時にも兵士たちや群衆たちは彼らをあざけり笑っていました。
Even at the very moment before he died.
そしてその十字架上で、もう死ぬその直前にイエス・キリストは、
What did he say?
彼は何と言ったでしょうか。
He said, Father, forgive them, for they don't know what they are doing.
イエス・キリストはこのように言ったんですね。イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。
If Jesus does that, how much more do we need to do that?
イエス・キリストがこのように言った、このようなことをしたとしたら、私たちはどれほどまでにこれを同じことをしなければいけないでしょうか?
Because God knows the power of forgiveness.
というのは神様はこの許しの中には力があることを知っています。
The power that forgiveness changes ourselves.
というのは、許すときに実は私たち自身が変わる力があるということですね。
And because Jesus was willing to forgive,
イエス・キリストは彼らを自ら許したので、
Resurrection life happened.
ですね、よみがえりの命が起こりました。
Amen? Jesus also said, this is not, or John said in 1 John,He said, real love, this is real love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son as a sacrifice to take away our sins.
ヨハネという人がヨハネの手紙でこう言っています。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。
Jesus was willing to go down the path of sorrow and be crucified because he wanted to save us.
イエス・キリストは私たちを救いたいと思いましたので、悲しみの道を通って十字架につけられました。
How often do we look at our own situations?
私たちが自分の状況を見て、
and we only see things from a human standpoint.
人間的な見方しかしないということがどれだけあるでしょうか?
Because God said, Jesus told Peter when he wasn't thinking straight, he said, "You're thinking as a human, but you're not seeing the bigger picture."
イエス・キリストはですね、ペテロにこのことを言いましたね。ペテロが人間的な考え方で物事を見ているときに、イエス様はこうおっしゃったんですね。あなたは人間的な見解でこのことを見ている。大きな絵を見ていないと。
Because Jesus taught and he did it by example, he said, "Love your enemies, pray for those who persecute you." And that way you will be acting as true children of your Father in heaven.
イエス様はおっしゃいました。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父が父の子供になれるのです。
God will know and people will know that you are a true child of God when this happens.
このことが実際に私たちの中に起こるときに私たちが神様の子供であることを世の人たちは知ることができます。
And I found in my own life, it's a process.
これはですね、プロセスであるということをやはり過程を通ってここまでできるようになるということが分かりました。
It starts with choosing to forgive.
まず最初の一歩はですね、許すことを決める。
Sometimes over and over.
それは時々何回も同じことをするんですね。
But the finished work of Christ in me is when I can start praying for my persecutors.
でもイエス・キリストが十字架で成し遂げたその完成したおかげで私は自分を迫害する人のために何度も何度も許して、そして最後にはその人のために祈ることができるようになるんですね。
And when we forgive and we pray for those who hurt us,
私たちが自分を傷つけた人たちを許して、そしてその人たちのために祈ることができたら、
just as Jesus did at the cross,
それはイエス・キリストが十字架上でしたように、
that's when God says, "This is my son who I am well pleased with."
これが私の子供、私は彼を喜ぶと、そのような姿を見て神様は私たちに言ってくれるんですね。
We're not forced into doing this.
無理やりやりなさいとは言われていません。
We have to choose.
私たちはこのことをですね、選んでやっていかなければいけません。
Paul said in Galatians,
パウロという人がガラテヤ人の手紙でこう言っています。
He said, My old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave himself for me.
私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこのように生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によって生きているのです。
The desire to get revenge, the desire to get out of certain circumstances in your life.
何かこのことをされたから、その相手に仕返しをしようと思ったりとか、また何かがあって私はこの状況から抜け出したいと思ったりとか、
is a human, sinful way of living life.
そのように思ってそれをしてしまうことはですね、人間的な罪に満ちたライフスタイルですね。
But when you, God, when you become a child of God,
でも神様の子供になるときに、
and you have the Spirit of God living in you,
神様の御霊があなたの中に生きているときに、
you can say, as Paul said,
パウロが言っているようなことが言えるようになります。
My old self has been crucified with Christ.
古い自分がもうキリストと共に十字架につけられたのです。
And now Christ lives in me.
そしてもはや今はキリストが私の中に生きています。
So even though I'm still in this earthly body,
まだこの肉体を持ってこの地上で生きていますけれども、
I live trusting in the Son of God.
私は神の一人子を信じて信頼して生きていきます。
Because I know he loved me.
というのはキリストは私を愛していて、
he forgave me.
私を許してくれて、
and he gave himself
for me. そして私のためにご自身をお捨てになったんです。
That is how we live life.
それを信じて、信じて生きていきます。
That is how we can live life if we give ourselves to Jesus.
イエス・キリストに自分を捧げるときに、本当の人生を、命を生きることができます。
David said in Psalms 36,
ダビデという人が聖書の中の詩編の36編でこう言っています。
And he faced many persecutors as well.
このダビデという人は人生においていろいろな迫害をいろんな人から受けました。
But he said,How precious is your unfailing love, O God. All humanity finds shelter in the shadow of your wings.
そのダビデという人がこのように言いました。神よ、あなたの恵みはなんと尊いことでしょう。人の子らは三つ翼の陰に身を避けます。
You feed them from the abundance of your own house.
彼らはあなたの家の豊かさを心ゆくまで飲むでしょう。
When we put our faith in Jesus,
イエス・キリストに信仰を置くときに、
And we rely upon God for His strength.
そして神様に力をくださいと神様により頼むときに、
The Bible says that He feeds us from His own house.
聖書は言っていますね。神様、私たちは神様の家から神様が養ってくれるので、それを心ゆくまで飲むことができるんですね。
Now you might come to my house.
皆さん、私の家に来るかもしれません。
And you might find something that you might like that might help you in life.
ですね、何かいいなと思うのを私の家で見つけて、それによって人生の助けになることがあるかもしれません。
Probably not my computer.
私のコンピューターは助けにはなりませんが。
It crashed this last week.
壊れたんでね。今壊れてる。
But when you enter God's house.
でもですね、神様の家に入るときには、
You can find everything you need for life.
神様の家、神様がいらっしゃるところで、人生に必要なものすべてを見つけることができますね。
It says, letting them drink from your river of delights.
ですね、あなたの楽しみの流れをあなたは、神様は人々に飲ませるんですね。
And why? Because for you are the fountain of life.The light by which we see.
その理由は、命の泉はあなたに、神様の中にあって、私たちはあなたの、神様の光のうちに光を見るからです。
Isn't that great news?
これは素晴らしい知らせですね。
He is the fountain of life.
神様が命の 泉、源なんですね。
That no matter what circumstances we face,
人生でどのような状況に直面しても、
if we'll pick up our cross and follow Jesus,
私たちが自分の十字架を背負ってイエス・キリストについて生きていくならば、
we will find that He is the fountain of life.
そのイエス・キリストが私たちが必要としている命の泉であることが分かります。
Because Jesus reminds us in Matthew, if you try to hang on your, to your life, you will lose it.But if you give up your life for my sake, you will save it.
イエス様はこのように聖書の中で言っています。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。
It's when we hang on to unforgiveness, when we hang on to bitterness.
私たちが許さない心を握りしめて、また苦々しい思いを握りしめて、
It's when we hang on to feeling sorry for ourselves and wanting others to feel sorry for us.
自己憐憫にしがみついて、他の人からかわいそうと思われたいって、いう気持ちを手放さないと、
That's when you'll fall into depression and you lose life.
そのような時にですね、本当にもう落ち込んでしまって、本当の命を失ってしまいます。
But if you give up all that and say, God, I want to nail it to the cross with you.
でもそのようなものをすべて私たちが捨てて、そのようなものを全部十字架のもとに持っていって十字架につけます。
You will save your life.
そうする時に命を見出します。
Jesus will give His Spirit to live in you, and you will experience new life.
そしてイエス・キリストが御霊を私たちにくださって、新しい人生、命を体験することができます。
Circumstances may not change.
状況は変わらないかもしれません。
But what does change is your heart.
でも変わるのは私たちの心ですね。
What does change is your faith that God is with you.
そして神様がいつも私といるというその信仰に変えられていきます。
And I want us to stand up and I want us to sing.
お立ちください。最後に賛美しましょう。
This song is called Unconditional Love.
それは